旧約聖書43ページ。イサクがヤコブを祝福し終えて、ヤコブが父イサクの前から立ち去るとすぐ、兄エサウが狩りから帰ってきた。彼の美味しい料理を作り、父のところへ持ってきていった。私のお父さん、起きて息子の獲物を食べてください。そしてあなた自身の祝福を私に与えてください。父イサクが、お前は誰なのかと聞くと、私です。あなたの息子、長男のエサウです。と答えが返ってきた。イサクは激しく体を震わせていった。では、あれは一体誰だったのだ。さっき獲物を取って私のところに持ってきたのは。実は、お前が来る前に、私はみんな食べて、彼を祝福してしまった。だから、彼が祝福されたものになっている。エサウはこの父の言葉を聞くと、悲痛な叫びを上げて激しく泣き、父に向かっていった。私のお父さん、私も、この私も祝福してください。イサクは言った。お前の弟が来て策略を使い、お前の祝福を奪ってしまった。エサウは叫んだ。彼をヤコブとはよくも名付けたものだ。これで二度も私の足を引っ張り、アーカブ、欺いた。あの時は私の長子の権利を奪い、今度は私の祝福を奪ってしまった。エサウは続けていった。お父さんは私のために祝福を残しておいてくれなかったのですか。イサクはエサウに答えた。すでに私は彼をお前の主人とし、親族をすべて彼のしもべとし、穀物も葡萄酒も彼のものにしてしまった。私の子よ、今となってはお前のために何をしてやれようか。エサウは父に叫んだ。私のお父さん、祝福はたった一つしかないのですか。私も、この私も祝福してください。私のお父さん。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは言った。ああ、地の生み出す豊かなものから遠く離れたところ、この後お前はそこに住む。天の露からも遠く隔てられて、お前は剣に頼って生きていく。しかし、お前は弟に仕える。いつの日か、お前は反抗を企て、自分の首から首輝を振り落とす。エサウは、父がヤコブを祝福したことを根に持って、ヤコブを憎むようになった。そして、心の中で言った。父の物日も遠くない。その時が来たら、必ず弟のヤコブを殺してやる。ところが、上の息子エサウのこの言葉が、母リベカの耳に入った。彼女は人をやって、下の息子のヤコブを呼び寄せていった。大変です。エサウ兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています。私の子よ、今、私の言うことをよく聞き、急いでハランに、私の兄、ラバンのところへ逃げていきなさい。そして、お兄さんの怒りが収まるまで、しばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。そのうちにお兄さんの憤りも収まり、お前のしたことを忘れてくれるだろうから、その時には人をやってお前を呼び戻します。一日のうちにお前たち二人を失うことなど、どうしてできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘト人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヘト人の娘を目取ったら、私は生きている甲斐がありません。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福して命じた。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。ここを立ってパダン・アラムのベトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじさんの娘の中から結婚相手を見つけなさい。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように。どうかアブラハムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラハムに与えられた土地、お前が寄留しているこの土地を受け継ぐことができるように。ヤコブはイサクに送り出されて、パタンアラムのラバンのところへ旅立った。ラバンはアラム人ベトエルの息子で、ヤコブとエサウの母リベカの兄であった。エ サーが、イサクがヤコブを祝福し、カダン・アラムへ送り出し、そこから妻を迎えさせようとしたこと、しかも彼を祝福したとき、カナンの娘の中から妻を迎えてはいけないと命じたこと、そしてヤコブが父と母の命令に従ってカダン・アラムへ旅立ったことなどを知った。エサウはカナンの娘たちが父イサクの気に入らないことを知って、イシュマエルのところへ行き、すでにいる妻の他にもう一人、アブラハムの息子イシュマエルの娘でネバヨトの妹にあたるマハラトを妻とした。説教、ヤコブの投稿。
先週は年を取って目がかすんでいた父親のイサクを欺いて祝福を騙し取ったヤコブについて目を留めました。神の御心に反して兄エサウを祝福しようとしたイサクは、妻リベカの計略に欺かれて弟ヤコブを祝福します。そして今日のところの初めに、イサクがヤコブを祝福し終えて、ヤコブが父イサクの前から立ち去るとすぐ兄エサウが狩りから帰ってきたと書いてあるように、ちょうどそこへエサウが狩りから帰ってきました。彼はおいしい料理を作ってお父さんのところへ持っていきます。そして、私のお父さん、あなた自身の祝福を私に与えてくださいと言いました。エサフはいよいよお父さんから祝福を受ける時が来たと期待していたのです。ところがイサクから、お前は誰なのかと言われてしまいました。そこでイサクは初めてヤコブに騙されたことに気づきます。しかしイサクはヤコブに与えた祝福を取り消そうとはしませんでした。33節の後半で、イサクは激しく体を震わせて、父はお前が来る前に私がみんな食べて彼を祝福しまった。祝福してしまった。だから彼が祝福されたものになっていると語っています。ここでイサクはなぜヤコブに騙されたと分かっても彼が祝福されたものになっていると認めたのでしょうか。それは、主なる神が人間のあらゆる思いを超えて御心を行っておられることをはっきりと分かったからだと思います。最初イサクは主の御心に気づいていながらも、自分の思いでエサフを祝福しようとしました。でも結果としてエサウではなくてヤコブが祝福されたものになってしまったわけです。イサクはそのことの背景に神の力が働いておられることを感じて、恐れを感じていたのではないでしょうか。いわゆる神の介入であります。この神の介入に対して恐れおののいたイサクは激しく体を震わせて、ヤコブが祝福されたものになっていると認めたのです。ここでイサクは、神の選びは人間の欲望によって勝ち取るものではなく、神がお決めになることをはっきりと知りました。またその神の選びが、たとえ人間の邪悪な罪によって曲げられたり、あるいは汚されたりされようが、それは決して取り消すことができないと悟ったのです。このことについて使徒パウロはローマの信徒への手紙9章の10節から12節にこう語っています。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いことも知っていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。 それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでしたとパウロは言っています。つまりヤコブが祝福を受けて選ばれたのは神によるとパウロは言っています。その具体的な経過が今日のこの27章に書かれているのです。親の偏愛、母親リベカの計略、またそれに従ったヤコブの欺き、またイサクの驚きやエサウの怒り、その一切を乗り越えて神の御業が進められていくのです。同じように私たちの救いも決して自分の力によるものではありません。ただイエス・キリストの御業と恵みによるのです。私たちはみんなヤコブと同じような面を持っています。いろんな欠点や過ち、また自己中心的な自分を考えると、こんな自分は救われているのだろうかと思えてくるのです。しかし神様はそのような私たちを憐れんでくださり、ただ恵みによって選んでくださったとしか言えないのです。ですから救いは私たちにとって一方的な恵みなのです。私たちはこの恵みを思い、もう一度主イエス・キリストを仰ぎ見て感謝を捧げたいと思います。一方で祝福を奪われたエサウは激しく泣きました。34節で、私のお父さん、私もこの私も祝福してくださいと言って、38節では、祝福はたった一つしかないのですか、私もこの私も祝福してください、私のお父さんと叫んで懇願しました。それでもイサクはヤコブへの祝福を変えることはしませんでした。騙されたエサウが気の毒のような気もしますが、彼は価値で一時の空腹を満たすために長子の権利を軽んじていたのです。自分は長男だからいずれ後継ぎになるはずだと安易に考えていたのです。そこにエサウの間違いがありました。騙されたことを分かったエサウは怒り狂ってヤコブを恨み、彼を殺そうとしました。そのことを知った母リベカはヤコブの命を救うために、彼女の兄ラバンのところに逃れさせようとします。リベカはエサウの怒りが収まったらヤコブを取り戻せばいいと考えました。44節に、お兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさいと言っていますが、結局ヤコブはこの後の記事から分かるように、このおじのラバンのもとで20年間とどまなければなりませんでした。リベカはほんのしばらくの間と思っていたのですが、結局20年間の歳月に渡ることになって、リベカはヤコブに再会できずにこの世を去ることになります。27章の最後の46節に、リベカはイサクに言った、私はヒト人の娘たちのことで生きているのは嫌になりました。もしヤコブまでもこの土地の娘の中からあんなヒト人の娘をめとったら、私は生きている甲斐がありませんと書いてあります。リベカはヤコブの命を救うために一つの計略を思い出します。そして夫のイサクに対してエサオの嫁たちに対する不満をぶちけました。エサオはその地に住んでいるヘト人の娘たち二人を妻としてめとっていました。彼女たちは外国人ですので、イサクの家族が大切にしていた神のことは分かりませんでした。それで弟のヤコブにはそのようなことはさせたくないと伝えました。そしてヤコブを親類の住んでいるラバンの地に 誓わして結婚の相手を見つけて来させることを提案します。でもそれは表向きの理由であったかもしれません。本当の理由はヤコブがエサウから殺されないように避難させることにあったのです。イサクはそんなリベカの本心を知らずに彼女の提案を受け入れました。またイサクもエサオの妻たちのことが気に入らなかったようです。そしてヤコブを妻リベカの兄ハランのところに送り出すことを決意します。イサク自身がそこから妻をめとったように、息子のヤコブにも同じ神様を信じている女性を妻として迎えたいと願いました。そして創世記28章に入っていきます。イサクはヤコブを呼び寄せて祝福して命じます。28章の1節から4節です。お前はカナンの娘の中から妻を迎えてはいけない。ここを立ってパタンアラブのペトエルおじいさんの家に行き、そこでラバンおじいさんの娘の中から結婚相手を見つけなさい。どうか全能の神がお前を祝福して繁栄させ、お前を増やして多くの民の群れとしてくださるように。どうかアブラムの祝福がお前とその子孫に及び、神がアブラムに与えた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるようにと書いてあります。イサクは自分が父親のアブラムから受け継いだ神の祝福を息子のヤコブが受け継ぐことができるようにと神の祝福を祈りました。このところは信仰者としてのイサクの姿を伺うことができます。最初イサクは自分の好みで長男のエサウを祝福しようとしました。でもそれは神の御心ではないことが分かったとき、自分の思いに固執しないで悔い改めて自分の間違いを修正しました。言い換えればイサクはエサウに祝福を受け継がせるという自分の計画が失敗したとき、自分を騙した人ではなく神様を見ました。そしてヤコブが祝福を受け継ぐことが神の計画だったことをそれに気づかされ、神様の道に立ち返ります。このことが先ほどヤコブを祝福するイサクの祈りに表されています。その3節の全能の神がお前を祝福してと書いてありますが、この全能の神とは父アブラハムが神様から契約を与えられた時、神ご自身が自分を指して呼ばれた特別な呼び名であります。そして4節では、神がアブラハムに与えた土地、お前が起立しているこの土地を受け継ぐことができるようにと、この3節から続けて2度も神様を主語にして祈りました。これは祝福は神様の祝福であり、ヤコブが祝福を受け継ぐことは神様の御心なのだという、このイサクの確信を表されていると思います。なぜイサクは神様の道に立ち返ることができたのでしょうか。それはこれまで歩んでいた人生、また信仰の父と言われる父アブラムから神様と共にあること、神様の道を歩むことを、その恵みを学んでいたからではないかと思います。アブラムもイサクも完全なものではありませんでした。失敗もしました。特に親子揃って自分の身を守るために妻を危険にさらしたという失敗がありました。にもかかわらず神様は二人を守り、二人の妻を守って、さらに財産を増し加えてくださっていました。 アブラハムもイサクも次にはその失敗を生かして自分ではなく神様の道を選び取っています。神様は神様の道を歩むなら祝福されるということを知識だけではなくて体験として教えてくださったのです。ですからイサクは自分が騙されて計画が失敗したということを知ったとき神様を見ることができたのではないでしょうか。エサオのようにヤコブに対する怒りを燃やすのではなく神様と自分との関係をまず確認したんです。人を見るのではなく神様を見たのです。神様の恵みを思い出したイサクが自分の計画を捨てて神様の道に立ち返ったところに信仰者としてのイサクの姿を伺うことができます。自分の間違いを認めて神様の御心に従っていこうと、それは決して簡単なことではありません。自分の考えを変えるっていうことはなかなか難しいことであります。それでも私たちはこのイサクの信仰、イサクの姿に習いたいと願います。こうして父のイサクに祝福されてヤコブは住み慣れた家から旅立つことになりました。このことを知った兄のエサウが取った行動がこの28章の6節から9節に書いてあります。エサウは父イサクがヤコブを祝福してパタナラムへ送り出し、そこから妻を迎えるように言ったうと、また妻にしたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないことを知りました。そこでエサウは父の気に入れてもらおうと父イサクの兄であるイシュマエルのところに行って、その娘マーラトを妻に迎えました。つまりエサウはことの表面だけを見て悔い改めることなく、これでダメなら別の妻を埋めとればいいと考えたのです。ここにエサウの間違いがありました。お祈りをいたします。主なる神様、今日は創世記27章の後半と28章の前半のところに共に耳を傾けました。私たちもイサクのように悔い改めのところがあったらそれを認めてへり下り神の道を歩む者へと導いてください。そこに神の祝福があることを信じて全てをあなたにお祈りします。この祈り主の御名によってお祈りいたします。アーメン。